はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、ちょっとね、特殊な問題を扱ってまして、手形訴訟ですよね。手形訴訟を扱っているということですね。で、何が問われているのかということなんですけども、ですね、問題文の一番最後のところね、見ていただいて、Y の主張1、2を踏まえつつ、乙地方裁判所は本件通常訴訟をどのように扱うべきかと。Y の主張っていうのはその前のところに書かれています。まあちょっと事案整理してから見ようかな、ここね。で、事案を整理していくと、まず問題文の一段落目ところで、Y がですね、本件手形について、X に対して、手形債務不存在確認の訴えを提起しています。これは本件確認訴訟ですね。だからまずその手形債務不存在確認の訴えというものが先行して提起されているですね。で、これに対して2段落目のところで、X が手形訴訟を提起しています。これですね。で、これについて請求猶予の判決が出ました。で、請求猶予の判決が出た後どうなるかっていうとですね、この異議申し立ての手続きが行われると、通常の訴訟、手形訴訟から通常の訴訟に移行するんですね。これその条文書いてありますけど、357条とか361条とかですね。これちょっと担当用の知識かなと思うんですけどね。通常訴訟に移行します。ね。こういう状況です。で、それで Y の主張なんだけども、まず、括弧1のところですね。本件手形訴訟は、高地方裁判所における本件確認訴訟との関係で二重起訴となると。で、それから括弧2で、仮に本件手形訴訟が二重起訴とならないとしても、手形訴訟に対する手形判決がなされ、それに対して異議申し立てがなされ、通常訴訟に移行した場合には、その時点二重起訴になるということですね。まあ、いずれにしても二重起訴の問題を言っているということになります。ね。で、まず、括弧1の方からいきますけどね。括弧1の方ですけども、この本件手形訴訟ですね。これは、その本件確認訴訟。これは手形債務不存在確認の訴えです。まあ、これは通常の訴訟ですね、これはね。これとの関係で二重起訴になるというふうに言っている。ということで、142条の、ね、要件を検討していきますけども、まあ、基本的には当事者と審判対象、この、ね、2つで比較すると、同一性があるかどうかを比較していくということですけども、まあ、当事者は入れ替わっただけですから、同一ですよね。で、審判対象も結局その手形、本件手形に関する手形債権の損費ということになりますから、まあ、被っているということで、まあ、二重起訴に触れそうですよね、いかにもね。はい。で、二重起訴に触れるっていうふうにすると、まあ、普通はですね、これどういうふうにそれを回避すればいいかというと、これ反訴でやればいいというふうに今、普通はね。別訴でやるんじゃなくて、反訴でやればいいと。反訴でやれば、一応同一手続き保障されますんでね。まあ、もちろん弁論分離の可能性があるとかね。まあ、そういう話をし出すとちょっとキリがないんだけども、まあ、一旦それを忘れると、同一訴訟の、ね、手続きの中でやるから、だから、まあ、判決の矛盾抵触の恐れとか、審理の重複の恐れがなくなるよって、こういうふうに言うんですよね。普通はね。で、じゃあ、反訴を提起できるのっていうふうに言うと、これできないんですよね。どうしてなのかっていうと、手形訴訟っていうのは、通常の民事訴訟とちょっと違った手続きになっています。これがですね、ですね、352条っていうところを例えば見てほしいんだけども、352条ですね。1項で、手形訴訟においては、証拠調べは訴訟に限りすることができるというふうにありますよね。だから、普通の民事訴訟の手続きと違うんですよ。で、そうするとね、何が起きるかっていうと、136条っていうところの条文ちょっと見てほしいんだけど、136条は、数個の請求は同種の訴訟手続きによる場合に限り1の訴えすることができるというふうにあります。これ、同種のっていうふうにありますよね。だから、同種じゃないんです、今回ね。同種じゃないんで、なので、反訴を提起できないんですよ。ね。だから、こいつを反訴としてやるってなると、不適法になっちゃいます。136条に反するんで。要件満たさないんで。で、別訴としてやると、二重起訴禁止に触れると。そうすると、結局ね、X としては、この手形訴訟を提起するっていうことは全くできないということになります。で、それは不当だというふうに言われている。なぜなのかっていうと、手形訴訟っていうのは、例えば、なぜ証拠調べの制限を設けたのかっていうと、それは簡易迅速に債務名義を得させるというところにその趣旨があると言われている。まあ、特に手形法の知識になりますけども、例えば、ね、その手形、例えば権利推定項がありますとかね。まあ、もちろん裏書きの連続ある手形が最強なんですけども、ね、まあ、そういうその手形の独自のね、まあ、要するにその債権回収がしやすくなっているという仕組みがあるわけじゃないですか。手形についてはね。だから、それを言うなら訴訟法の世界にも反映され、さ、あの、反映してるんですよ。なので、手形訴訟については、簡易迅速に債務名義を得させるために、例えば証拠調べの制限なんかがあると。まあ、こういうことですよね。で、今言った話からすると、そうすると、先行して債務存在確認の訴えが提起されちゃうと、手形訴訟をベストでも反訴でも定義できないってなるとね、そうすると、手形訴訟のさっき言った趣旨はまさに没却されることになるんですよ。だから、この債務者の側が手形訴訟を潰すってことができちゃうんですよ。これね。それは不当だっていうふうに言われます。なので、この場合は、さっき言った手形訴訟の趣旨っていうものを考えて二重起訴に当たらない。これが一般的な理解ですね。まあ、最高裁の判例があるわけじゃないんだけども、高裁の裁判例でそういうふうに言ってるものがありますし、通説的にもそういうふうに考えられてるということですよね、これはね。はい。というわけなんですね。なかなか面白い問題ですよね、これはね。なので、まあ、普通はその反訴でればいいじゃないですかっていうロジックはあるんだけれども、ね。まあ、例えばそうですね。 総裁の公弁の先行型とかそう言われますかね、一旦公弁に出しているものを別訴で訴求するのがそれはダメだと。なぜならばその別訴でやるんじゃなくて反訴でやればいいみたいなことを言われますけども、今回そのロジック使えないんですね。はい、ということで今言った理解によればこの括弧1はですね、まあ不当だということになります。さて、で、この括弧2の問題。これがね、また面白い問題なんですね。ものすごく面白い問題で、まあ、正直重要性は高くないかなと思うんですけどもね。今度は、じゃあ、その手形訴訟がね、異議申し立てがあって、で、通常訴訟に移行しましたということですね。で、これも通常訴訟ですから、まあ、普通の民事訴訟なんですよ。手形訴訟の特質っていうのは特にない。普通の民事訴訟なんですよ。ね。で、そうなると、この段階で、移行した段階で、さっき言った手形訴訟のね、簡易迅速の債務名義の取得、っていう風な趣旨が失われるということになって、結局やっぱり二重起訴になるんじゃないのと、この段階でね、っていう話があって、それをその括弧2で言ってるんですよね、これをね。で、これどう考えたらいいかはまだ実は答えは出ていませんね。で、なのでまあ皆さんもどう書いていただいてもいいと思います。で、一つの考え方はですね、これはまあとはいってももともと手形訴訟だったんですよ、これはね。ある種一体なんですよ。手形訴訟が異議申し立てがあって通常訴訟に移行しただけでね、もともと一体なんですよ、これね。一体なんだから、もともと二重起訴に当たらないんだったら、移行した段階でも二重起訴の禁止に当たらないというふうな理解が一つあります。これはあり得ると思いますね。ただ、一方でさっき言ったように、もう手形訴訟という特質はもうないんだから、普通に考えて二重起訴禁止に触れるというふうにしていいんじゃないですかっていう理解もあります。どっちの理解でも構わないと思います、これはね。まだ答えは出てない問題ですから。ね、だから、まあ、要するにその手形訴訟っていうものとの連続性をどう見るかだと思いますね、多分ね。もともと手形訴訟でしたっていうようなところを強調すれば、通常訴訟に移行した後も、やっぱりさっき言ったし、括弧1と、ね、同じ処理がされるべきだと。つまり二重起訴禁止に当たらないというふうにすべきだし。一方で、とはいっても、もう手形訴訟としての特質がない、連続性がない、これ途切れちゃうんだっていうふうに考えると、まあ、通常の民事訴訟になりますから、これは二重起訴禁止に触れるということになるでしょう。ね。はい。だからここはもう頭の使い方をね、練習してほしいって感じですね。結論どうっていうよりは、頭の使い方を、ね、練習してほしい、勉強してほしいって感じですよね、ここはね。はい。ということでした。いいですかね。じゃあちょっと、回答の方を見ていきましょうか。で、まず最初に1の方ですけども、142条ですね。142条。で、ここで同一の訴えを提起する。ね、さらに、条文の文言としては、さらに訴えを提起するかな。で、このさらに訴えを提起するの、解釈ですよね。まあ、さっき言ったように当事者と審判対象のその同一性で判断するということで。で、そうすると、まあ、今回は満たされそうだということで。で、そうすると、まあ、一つのやり方としては、別途でダメだったら反訴でやるという方法が考えられるということなんだけども、しかしそれはできないよという話だよね。さっき言ったように同種の訴訟手続きじゃないんでダメですよということになっちゃう。で、そうなると手形債務存在確認の訴えを先行された場合には反訴も別訴も定義できないということになっちゃう。で、それは手形訴訟の趣旨というものをこれを勃却するでしょうということになります。ということで例外的に二重起訴禁止に当たらないと、まあこういうロジックですよね。はい。ということで主張1は妥当ではないと。で、次に主張2ですけれども、主張2はですね、さっき言ったように手形訴訟との関係では例外を認めるとしても通常訴訟に移行した場合にはその趣旨が当てはまらないんじゃないのという話です。で、この点に関しては、一応、通常訴訟との、手形訴訟と通常訴訟の連続性を強調するっていうような立場で書いています、これはね。なので、さっき言ったように、一体として見るんだったら、手形訴訟について二重起訴の禁止に当たらないんだったら、通常訴訟についても同じだということですよね。はい。ただ、まあ、とはいっても、審理の重複とかね、まあ、そういう恐れがありますから、ここはですね、移送した上で、まあ、今回、確か、高地方裁判所と、大津地方裁判所で、継続して裁判所別なんですよね。だから、まあ、移送した上で、事件を併合するっていうのが、まあ、望ましいかなと思いますよね。で、ちなみに、事件併合された場合はどうなるのかっていうと、おそらくですけども、これ、両方とも同じ債権問題にしてますので、なので、こちらの、手形債務損害確認訴訟は多分訴え利益を欠くという形になるのかなと思います。こっちだけ残せばいいんでね、これね、本件通常訴訟だけ残せばいいから、まあ、こっちは多分まあ、訴え利益欠くと、まあ、訴訟のね、進行の程度にもよると思います。進行の程度にもよると思いますけれども、一旦弁論を併合した上で、でその証拠なんかも統一した上でね、でそれでこっちを訴え利益欠くという形で、まあ、却下するっていう処理になるかなというふうな感じしますけどね、これはね。はい。まあ、ちょっとそこまで別に書く必要ないけども。まあ、一応、ね、適法だというふうにしても、審理が重複したりね、判決の矛盾定職の恐れが生じたりするのは間違いないですから、まあ、併合して審理するという形がね、望ましいかなというふうに思いますよね、これはね。はい。よろしいでしょうか。ね。まあ、ちょっと手形訴訟ってね、特殊な問題を扱ってますけども、特にね、二つ目のその主張2の問題なんか面白いですよね、なかなかね。まあ、ここはちょっと自分なりにもね、ロジックをちょっとね、自分の中で戦わせてみてもらえるとね、いいのかなと。頭の使い方のね、思考の練習になると思うんでね。はい、ということでした。 じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。